今日は、テサロニケ人への手紙の第1の、4章の、初めの部分を見てまいります。パウロは、テサロニケ教会に、ますます、豊かに、信仰の歩みをしてほしいとここで励ましています。4章の1節から、12節を拝読してお祈りいたします。テサロニケ人への手紙、第1、4章1節から12節。最後に兄弟たち、主イエスに会ってお願いし、また進めます。あなた方は神に喜ばれるためにどのように歩むべきかを私たちから学び、現にそう歩んでいるのですから、ますますそうしてください。私たちが主イエスによってどのような命令をあなた方に与えたか、あなた方は知っています。神の御心はあなた方が聖なるものとなることです。あなた方がみだらな行いを避け、一人一人がわきまえて自分の体を聖なるたっといものとして保ち、神を知らない異邦人のように情欲に溺れず、またそのようなことで兄弟を踏みつけたり欺いたりしないことです。私たちが前もってあなた方に話し厳しく警告しておいたように、主はこれらすべてのことについて罰を与える方だからです。神が私たちを召されたのは汚れたことを行わせるためではなく、清さに預からせるためです。ですからこの、警告を拒む、ものは人を拒むのではなく、あなた方にご自分の聖霊を与えてくださる神を拒むのです。兄弟愛についてはあなた方に書き送る必要がありません。あなた方こそ互いに愛し合うことを神から教えられた人たちで、マケドニア全土のすべての兄弟たちに対してそれを実行しているからです。兄弟たち、あなた方に勧めます。ますます豊かにそれを行いなさい。また私たちが命じたように落ち着いた生活をし、自分の仕事に励み、自分の手で働くことを名誉としなさい。外の人々に対して品位を持って歩み、誰の世話にもならず生活するためです。天の父様、今朝の御言葉をありがとうございます。私たちが慢心せず、あなたを恐れて、良き証を持って愛を伝えることができますように、どうか導いてください。今日の、御言葉をもって、私たちが主が求めておられるように、ますますあなたの恵みに豊かなものとされますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。先月は3章の終わりの部分で、パウロの教会に対する祈りを見てきました。自分が何を祈っているか、そのことを一つ一つパウロの証を通して見てまいりました。そしてこの4章に入りますと、教会に対してすでにいただいている祝福をさらに増し加えてほしいと進めております。どんなことをさらに増し加えてほしいか、それは清さと兄弟愛、そして勤勉についてです。一つ一つ見てまいりましょう。まずパウロは1節2節で、ますますと 進めております。ますますそうしてくださいと、そう一節の終わりに告げております。どうしてそうしてほしいと願うのか、それはあなた方はと書いてある後にあります。神に喜ばれるためにどのように歩むべきかをすでに実践してますから、ますますそう歩んでほしいと願っています。ますます神様と喜びを共にするために励もうという勧めをしているのです。テサロニケ教会はパウロたちがこの迫害のために短い期間しかとどまって指導できなかったにもかかわらず、模範的な忠実で祝された教会へと成長しておりました。そこでパウロはますますと進めています。クリスチャンとされた者の歩みの基本、神様が私たちを作られた願いですが、キリストを喜ばせるように生きることです。これが目当てなのです。これで十分ということではなくて、さらにと、パウロは願って進めます。今の祝福に、満足し感謝することはいいんですけども、成長を止めないようにと、さらに祝されるようにとパウロは進めます。成長や、また戦いをやめることは、現状維持ではなく後ろに戻ることになりかねないからです。完成を目指すのにそれを止めてしまうことになるからです。そこに誘惑が陥り、高ぶりが入り込み、そして堕落してしまう、道を外してしまう道に陥らないように、パウロは目標を目指して進むように伝えます。私たちの目標はどこにあるか、それはキリストの満ち満ちた姿です。エペソ書の4章13節にこうあります。388ページの下の段にこうあります。エペソ人への手紙の4章13節、私たちは皆神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の成熟した大人となってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです。イエス様のようにという素晴らしいゴールが用意されていますので、途中でやめることなくゴールを目指すのです。パウロ自身もそう証ししています。フィリピ人への手紙の3章の12節から15節です。新約聖書398ページ、フィリピ人への手紙3章12節、私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たち、私は自分がすでに捉えたなどと考えてはいません。ただ一つのこと、すなわち後ろのものを忘れ、前のものに向かって身を伸ばし、キリストイエスにあって神が上に召してくださるというその賞をいただくために、目標を目指して走っているのです。ですから大人である人は皆このように考えましょう。そう告げています。先週まで オリンピックの競技が開かれていましたけれども、ゴールまで走り抜くことが目標ですね。途方もない目標ですけども、それを得るようにキリストが私を捉えて導いてくださるから目指すことができるのです。パウロは全ての聖人に自分と同じ自覚を持って目指してほしいと伝えています。また使徒ペテロもこう教えています。新約聖書の終わりに近いところですけども、第二ペテロの一章です。新約聖書の473ページです。では、ですね、3節から8節です。少し長い箇所でですけど読ませていただきます。ペテロの手紙第2章3節から、私たちをご自身の栄光と栄誉によって召してくださった神を、私たちが知ったことにより主イエスの神としての道からは命と経験をもたらすすべてのものを私たちに与えました。その栄光と栄誉を通して尊く大いなる約束が私たちに与えられています。それはその約束によってあなた方が欲望をもたらすこの世の腐敗を免れ神のご性質に預かるものとなるためです。このようにすでに祝福の道が用意されています。ですからペテロはこう進めます。だからこそあなた方はあらゆる熱意を傾けて、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、理性には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。これらがあなた方に備わりますます豊かになるなら、私たちの主イエスキリストを知る点であなた方が役に立たないものとか身を結ばないものになることはありません。そう勧められています。ますますということは、聖書に明らかに進められてますね。では、冒頭に申しました、3つの目標をどのように目指していくか、そのことを見てまいります。テサロニケ人の手紙に戻ってください。4章の3節から8節までには清くなることについて勧められています。神の御心は私たちが清くなることです。清くなるとは神様のものとなり、それはもう信じた時にもう立場上は完全に与えられています。そしてその実態が完成していくことです。神様とますます一致し、ますます似ていくことです。こうしてあらゆる点で神様に喜ばれ、神の前に恥じるものがないようになることです。イエス様を信じ救われる前は、私自身もそうでしたが、神様に逆らうことを目指していました。神様なしで自分でやっていける、そうしがみついていたように思います。この方向と逆、神様に喜ばれることを追い求めるのです。ここで具体的に教えているのは、まずみだらな生き方を避けるということ。みだらな、それは逆らうことに喜びを見出す、 道を外れることにこうスリルや、またあの何と言いますか、楽しみ、自慢すべきものとしてそれを追い求めているというのがミラなやり方です。正しいものが示されたらあえて逆らってみたい。私たちはそういう甘の弱なところがあります。基準が決められたらあのどこまでそれを破れるかということを、追求した思い出が あります。学生時代に制服が決まっていたんですけども、その制服の違反にならない範囲で、どれだけ目立てるか、まあ、そういうことを、追求していたように思います。余裕を持ってスピードをコントロールしてればいいんですけども、どこまで、スピードを出せばできるだけ早くしかし違反として捕まらないのかとか、まあ、そういうことを、目指していた、ことを思い出します。そうではなくて、神様に喜ばれることを、追い求めるのです。また自分に与えられた体、それを神様から与えられたものとして大切に保つのです。日本人社会では、心と体は別のものという考え方が広まっていて、もう心さえ清ければ体はもう、つまり生まれつきの性質はもうどうしようもないから、まあ、その中で それは楽しみのためにもう別物と考えて、自分の心は清く保つけども、それは体においてはもう楽しめばいい、そう言って、体を粗末にするということが行われていました。しかも、清くあるべき、男女関係でもそういうふうに、別物としていたということがありました。それは私たちの国でもそんな伝統が通念があるかと思います。しかし心と体は一つです。互いに影響し合ってます。ですから見るもの、そして触れるもの、それらも神様に喜ばれるものであるようにと教えられて、そして神様の喜ばれる方にように使えばいいのです。私たちが、このように、欲望に溺れますと自分を損なうだけでなく、神の家族である兄弟姉妹にも、気づかないうちに悪影響を与えてしまいます。困ったことに自分で慣れてしまうと分からないことがありますね。お酒の匂い、またタバコの匂い、それ自分では何か自覚しなくても、それから離れている人が、そばに行くとすぐ分かります。そして、すぐに気がつかなくても、表情や、言葉、それらに現れて、そして、 傷つけたり、また影響を与えたりしてしまうことがあります。神様はご自身の家族として私たちが清く歩めるように、こういうことをしてはいけませんよと、はっきりと裁かれます。クリスチャンを覚えていたいんです。私たちのうちには聖霊が住んでいられる。そして私たちの体はキリストの体の一部だということ。肉体に例えて言うならば、私たちは、体の一部が傷ついたら全体的に傷つきます。体の一部が調子が悪かったら体全体の調子が悪くなります。怪我をしたらもう全体が痛みます。そして胃腸の調子が悪いと、調子が悪いのは胃腸だけじゃないですよね。そしてそれは私たちのうちに住まれる聖霊、そしてご聖霊によって結びついていらっしゃる御子や御父さえも一つに結びつけたゆえに痛めてしまうことになるのです。家族の関わりの中でもそうですよね。一人が悲しんでるとみんなも痛みます。また道を外れると痛みます。怒りを抱えていると辛くなります。互いに喜び合えば、喜び合えれば本当に感謝です。よかったねと喜び合えば、幸せですねと喜び合えば、一緒だねと喜び合えば感謝ですけども、それが崩れることは辛いことです。私たちの状態が神様と直結しているということを覚えたら、いつどこにあっても神様に喜ばれるように、そう歩みたいのです。それが清くあるようにということの重要な意味です。私たちの国の結婚の時の花嫁の衣装は、西欧でもそうですかね、基本、白ですね。そして結婚式に列席するときには純白の服は着てこないようにと、そういうふうに、言われていますが、なぜ、江戸時代など、白い、衣装を着るのかと。昔の映画などを見ますと、葬儀の時には黒ではなくて白かったんです。そして、死を覚悟する時に、武士は、白い衣に着替えてから、臨みました。命を賭して責任を取るとき、また死を覚悟して戦いに臨むときに白い衣を身につけていました。花嫁が白無垢を身につけるということは、今までの生き方を捨てて新しい家、また夫に従い仕える、 今までの自分に死ぬことを意味していたと聞きました。もちろん清く傷のないという意味での純白も素晴らしいんですけども、それは美しい清さだけでなく、神のために自分を捧げる新しい生き方をする覚悟を表す衣装であるということを思わされました。私たちはキリストの花嫁として召されていますから、神の家庭に入れられたものとして歩みましょう。第二に覚えたいことは、兄弟愛を増し加えることです。もう一度4章の9節10節をお読みいたします。兄弟愛についてはあなた方に書き送る必要がありません。あなた方こそ互いに愛し合うことを神から教えられた人たちで、マケドニア全土のすべての兄弟に対してそれを実行しているからです。兄弟たち、あなた方に勧めます。ますます豊かにそれを行いなさい。テサロニケの教会はすでに素晴らしい兄弟愛の実を結んでいました。冒頭に申しましたように、パウロたちが指導できたのはわずかな期間でした。しかしその中でパウロは互いに愛し合うことを教えました。あまり長い期間かけていろんなことを教えると全部は難しくなってしまうかもしれませんが、短い期間だったことが幸いしたのでしょうか。パウロは大切なことを絞り込んで彼らに教えました。互いに愛し合いなさいということを強調したのでしょう。そして神様が兄弟愛を教えてくださいました。パウロが去っても主が教えてくださったんですね。9節の褒め言葉ですね、もう書き送る必要はない、あなたがさこそと、互いに愛し合うことを神から教えられた人たちと言ってくださいました。それが一番ですね。パウロはそのことを感謝しています。神様が私たちのために命を愛を持って下げてくださいました。そのことをしっかりと覚えていくときに、十字架の道を追い、そして愛し合うことを学ぶことができます。十分学んでいる教会ですけども、パウロはますます豊かにそれを行いなさいと勧めました。目指すべき愛はキリストの愛であり、それは果てしのない愛です。彼らは第二コリントで明かしされているように、ユダヤの主教会を支援するときにも豊かな愛を示しましたが、すでにマケドニア全土のすべての兄弟たちに対してと10節の冒頭にありますように、愛の支援を、また愛の祈りを、愛の励ましを与えていました。テサロニケ教会はフィリピ教会に続いてこのマケドニア州で2番目に設立された教会です。まだ始まって間もない教会ですけども、自分たちと同じように迫害の困難にさらされた仲間の教会のために祈り、証しをし、励まし、愛の支援を行いました。 困難の中に励んでいる教会を大切に思い、そして励まし合ったのです。不思議なことですけども、愛するほどに、与えるほどに、愛と恵みは増し加わっていきます。神様は必要なものを満たしてくださるんです。もちろん持ってるもので、愛を表すことも大切ですし基本なんですけども、神様は与えようとするときに、さらに満たしてくださいます。コリント人の手紙の第2、9章8節にこのような言葉があります。神はあなた方にあらゆる恵みをあふれるばかり与えることがおできになります。あなた方がいつもすべてのことに満ち足りて、すべての良い業にあふれるようになるためです。受けるよりも与える方が幸いである、そうイエス様は明かしされまして、またパウロは実践いたしましたけども、与えようとするときに、愛そうとするときに、神様は豊かに恵みを与えてくださいます。持っているものから出発ですけども、持っている以上のものを主が与えてくださると信じて表しましょう。信仰はまさにその道を私たちに歩ませます。持っているものでなく、ないものをいただくのが信仰ですし、できないことを行わせるのが救いです。罪を許される、そしてキリストに似ていく、神の技をなす、これは土台、人には不可能なことですけども、神様が与えてくださる恵みです。ですから、それを日々の行いの中で明かしすることは不可能なことではないんです。主の恵みがありますから。そして第三の勧めとして、仕事に励んで落ち着いた生活をするということが勧められています。第一テサロニケ4章11節12節をお読みいたします。また、私たちが命じたように落ち着いた生活をし、自分の仕事に励み、自分の手で働くことを名誉としなさい。外の人々に対して品位を持って歩み、誰の世話にもならず生活するためです。パウロたちは落ち着いた生活をと進めます。それは4章の後半にありますように、再臨の教えに関する、困難があったことも、原因でした。まず、召された巨大姉妹が再臨に間に合わなかったと、失望してしまったことがありました。次回詳しく学びましょう。また、再臨に備えようとするあまり、日常の生活が落ち着かなかったこともありました。そのためにひどく悲しんで敵につかなかったり、また、もう、天国に行くんだから持ちようのことはと言っておろそかにしてしまう、ことがありました。それがまた誘惑となって、自分で働かずに家々を渡り歩いたり、教えを混乱させて、いた人たちがいました。 第二テサロニケでも同じように戒められています。第二テサロニケの3章の6節416ページですね。6節から、10節です。兄弟たち、私たちの主イエスキリストの名によって命じます。怠惰な歩みをして私たちから受け継いだ教えに従わない兄弟は皆避けなさい。どのように私たちを見習うべきか、あなた方自身が知っているのですから、あなた方の間で私たちは怠惰に暮らすことはなく、人からただでもらったパンを食べることもしませんでした。むしろあなた方の誰にも負担をかけないよう、夜昼労使苦しみながら働きました。私たちに権利がなかったからではなく、あなた方が私たちを見習うように身をもって模範を示すためでした。あなた方のところにいた時、働きたくないものは食べるなと私たちは命じました。ところがあなた方の中には怠惰な歩みをしている人たち、何も仕事をせずにおせっかいばかり焼いている人たちがいると聞いています。12節、そのような人たちに主イエスキリストによって命じ進めます。落ち着いて仕事をし、自分で得たパンを食べなさい。そうパウロは命じました。イエス様が、来られた時に先に召された、兄弟姉妹はよみがえって先に主に会うことを、聖書は約束しています。そして、主の来られるために備えるのは、地上の働きをおろそかにするのではなく、いつ来ても良いように、地上で主の技に励んでいることだと。自分の仕事に励み、自分の手で働くことを名誉にしなさいとパウロは勧めました。愛を表すことは大切なんですけども、生活がきちんとしていないと愛の支援をしたくてもできなくなってしまいます。そして周囲に負担をかけることになってしまいます。先ほど申しましたように、働けない時がありますから、その時に働けない人に働きなさいという、わけではありません。しかし、働きたくないものは食べるなというのは、働けるのに働こうと しないことに対する戒めです。第一コリントの10章31節に、あなた方は食べるにも飲むにも何をするにも、ただ神の栄光を表すためにしなさいと。飲食だけではありません。働きにおいても、生活のあらゆる場面においてもそうです。神様に感謝し、そして主にあって仕え、そして人々と益となるように愛を表すのです。勤勉で堅実な生活こそ証となります。パウロはそれを伝えるために、本来ならば支援をいただいて福音の働きに専心してよかったんですけども、コリントでもテサロニケでも自分の生活のための働きをあえてしつつ、夜中まで労苦しながら糧を得て教会を支え、また伝道していました。今教会がサポートしてくださって 感謝ですけども、そうじゃない時も、手の職を持ってロスモで会いたいと、私自身も忘れないようにしたいと、教えられました。日々の生活にも、信仰の証となるように、きちんと、生活し、そして、肉の技、地上の技においても、主の栄光を表していきましょう。パウロはこのように、ますます清さを求め、愛を、表し、そして勤勉に歩むようにと教えています。天の父様、どうか私たちがあなたの、救いをこのように、三つの勧めに従って証ししていけますようにどうか、導いてください。イエスの名前にお祈りいたします。アーメン。